では、聖書を拝読して、お父様方の祝福のためにも祈らせていただきます。今朝のメッセージの箇所はルカの福音書の15章の1節から32節、放蕩息子の例えです。17節から24節を拝読してお祈りいたします。ルカの福音書第15章17節から。しかし彼は我に帰っていった。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かった。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き口づけした。息子は父に言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い衣を持ってきてこの子に着せなさい。手に指輪をはめ、足に履物を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。こうして彼らは祝宴を始めた。天の父様、今朝の死の日記念礼拝を共にお父様方を迎えてお捧げできます恵みをありがとうございます。家族の長として、家族一人一人を見守り、また働きに出て多くの労をしてこられた、また今もそのために労していらっしゃる方々に感謝いたします。そのおかげなる働きにあなたが報いてくださり、また慰めを与えてくださいますように、また、生活のための必要を満たすだけでなく、その心を使って妻やまた子供たちを見守っている、その愛が豊かに届き、また実を結ぶことができるように導いてください。そのためにあなたの格別な祝福が注がれますように、また私たちには父親を主の命令に従って敬うように、どうか理解と、また思いやりと、また愛と心遣いを実行できるように導いてください。この時のメッセージをありがとうございます。御言葉に私たちの目が開かれて、この御言葉に頼って実践できるように、また救いの道を歩めるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほど、のりこ先生が話してくださったように、父の日も母の日と同じく教会から始まりました。すでに、天に召された、父親母親の記念会として、感謝を表したところから始まり、世界に広まりました。ですから私たちは地上に生きていらっしゃる親だけでなく、すでに召された親たちのことも覚えて、その ロークに感謝を新たにし、また尊敬を新たにしたいものです。この死の日を記念する礼拝において、私たちの父であります神様が私たちにどんな愛を表してくださったかを共に心に刻み、親として父として、その神様の愛とお働きを目標やまた拠り所としたいのです。先ほど放蕩息子の例えの中心部分を見てまいりました。全体のアウトラインを再度確認したいと思います。実はこの放蕩息子の例えは明治の小説家であります芥川龍之介、教科書にも出てきたと思いますけど、この方が最高の短編だと称賛した例え話です。この例えは15章の冒頭にありますように、罪深い生活をしていました人々が救いを求めて来て、イエス様が彼らを受け入れているのを見て、指導者たちが文句を言った時に、神様の御心を伝えるために語ります。その語られた三つの例えの中の三番目、それがこの放蕩息子の例えです。要約するとこのような話です。まだ父親が元気でいるのに、無理やり遺産を要求してそれを得た弟息子は町に出て行って放蕩に身を持ち崩しました。彼は最悪の状態になった時に自分の行いを悔い改めて父親のもとに帰る決心をします。父親はこの弟息子の帰りを心から喜び、宴会を開いて彼を迎えました。しかし真面目に働いていました兄息子は怒って家に入ろうとせず、父親に対して自分にはしてくれないのに親不孝をした弟には宴会を開くのかと訴えました。不平を言うこの兄息子に父親は、彼がどれほど幸いな立場にあるかを諭したのです。この例えから三つのことを覚えましょう。第一の点は、二人の息子はどちらも父親から心が離れていたということです。兄息子も弟息子も父親から離れていました。どちらも父親に喜ばれる状況になかったのです。弟息子はあからさまな父親への逆らい、親不孝をしました。皆様は兄息子タイプでしょうか、弟息子タイプでしょうか。弟息子はあからさまに父に逆らいました。まだ父親が健在なのに遺産を当人に要求します。父親は聞き入れて与えますけども、すると何とあったでしょうか。15章の13節にこうありますね。それから何日もしないうちに弟息子はすべてのものをまとめて遠い国に旅立ったと。当時遺産というのは金銭だけじゃありません。家畜や家屋、 含めて、いや、まあ、道具なども含めてですね、それをもう処分してお金に変えて町で一旗あげようと、もう家族を置いて勝手に旅立ってしまいました。当時の財産は家業を受け継いで家族や使用人たちが暮らしていくために受け継ぐものでした。まあ、昔は日本もそうだったと思います。しかし彼は家のことを捨てて町に行き、そのためそこで働ければまだしも、悪い仲間と遊び回って財産を浪費してしまいました。父を喜ばせるどころか悲しませる息子でした。一方兄息子の方は密かな不信感を抱いていました。その点で父に喜ばれない存在でした。彼もまた父親と同様に、つまり家の家畜や資産が目減りしている中で同じ人数が暮らしていかなくてはいけないのです。生活の術を減らされてというか失って大変な苦労をしたでしょう。父親は、それでも弟息子のことを案じて、仕事をほったらかしかどうかわからないですけども、早く帰ってこないかな、無事でいるだろうかなと心配していました。その姿を見て兄息子は父を怒り、弟に嫉妬していたのです。この兄息子にとって弟も父親も愛し慕う家族、案じる家族ではありませんでした。ただ自分に迷惑をかけて自分を見捨てて苦しめる憎い相手でした。彼は父親の愛が分かっていなかったのです。そして弟を兄弟として愛せなかったのです。その思いは弟が帰ってきてそのことを父親がもう手放しで喜んで迎えた時に爆発します。その姿はイエス様が主税人や罪人と呼ばれる人たちを喜んで迎え入れた時に怒ったパリサイ人や律法学者と同じでした。私たちはどうでしょうか。公然と逆らうにしても、従順そうでも、うちに怒りを抱えたとしても、神様から心が離れていないでしょうか。第二に覚えたいことは、父親は息子が帰ってくるのを待ち続け、帰ってきたのを心から喜んで迎えました。これが神様の心です。この例えを聞いた当時の人々は、なんて甘い父親だと思ったかもしれません。しかし、それは神様の私たちへの愛でもあります。冷徹な父だったらもう即、断絶、もう感動となるところでしたけども、もし私たちが神様にそのようにされたらもう立つ瀬がないというか生きていけません。でも神様は忍耐を持って私たちを帰ってくるのを待っていてくださいます。神様はたとえご自身が困ったとしても私たちに豊かに与えてくださるお方です。宇宙も世界も作られたお方ですから、物質的に困ることはありませんけれども、しかし私たちの 救いのためにご自分の御子をさえ犠牲にされるほど私たちを愛しておられるお方です。その愛に私たちは気づいているでしょうか。弟息子は自分が窮する中で初めて我に帰ります。父のもとにいた方がはるかに幸せだった、使用人たちよりも今の私は惨めだと、その現実、父のもとにいなかったことが根本問題だということに気がつかされました。15章の18節19節をもう一度読み出します。立って父のところに行こう、そしてこう言おう、お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は落ちぶれた姿のままで家に向かいます。すると、この弟息子が見つける前に父親の方が先に息子を見つけて、そして溢れる同情のゆえに駆け寄って彼の首を抱き口づけします。弟息子は決心した通り自分の罪を告白し、息子と呼ばれる資格はありませんと謝罪しますが、父親は彼の口を封じてしもべたちに命じます。最上の衣に着替えさせ、そして息子の印である指輪をはめさせ、肥えた子牛を料理しなさい、共に食べて祝おうと宴会を始めました。なぜでしょうか。帰ってきたからです。素直な心になって帰ってきたからです。体がだけ帰ってきたんではなくて心から帰ってきたからです。父親はこう言います。25節を見ていただけますか。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。神様も前に、私たちは心が離れていたら、そして離れて生活していたら、神の前には死んだものです。生きた関わりが失われています。しかし神様に私たちが立ち返るときに、主は生き返ったものと私たちをして喜んで迎え入れてくださいます。すでに救われたクリスチャンたちもそうです。そして新たにイエス様を信じて帰ってくる方を共に喜びます。この15章の例えで、いなくなった羊が見つかったら近所の人たちと喜んだ、なくした銀貨が見つかったら近所の女性たちを呼んで喜んだ、そのように天に喜びが湧き上がるのです。神様はこう言われます。ザカイが救われた時に、人の子は失われたものを探して救うために来たのです。ルカの19章10節です。聖書研究会水曜日で学んだエゼキエル書の18章32節、開かれて結構です。そこにはこうあります。私は誰が死ぬのも喜ばない、神である主の言葉だから、立ち返って生きようとあります。最後、第3に覚えたいことは、神様は、この父親もですが、愛と信頼によって結びつくことを心から願って関わり続けられるということです。 兄息子の方は体はそばにいました。しかし心はむしろ弟息子よりも遠く離れた状態でした。父親は心で栄え続けた兄息子のことも通じ合えるといいなと思いながらずっと関わっていたと思います。それが父親の願いでした。しかし父親にとっては兄息子も弟息子も大切な息子だったんです。どちらかっていうことはありません。弟息子を案じつつ帰りを待ちわび続けた父親の姿は、兄息子には不公平に見え、またそれが自分にとっては不当に扱われていることだと、そう恨みを抱えてしまいました。そして父親が自分をも愛していることを認めなかったといいますか、拒んだんです。それはある意味自己中心です。自分だけが、自分が一番にならないと気が済まないという思いです。その怒った兄息子の姿は律法学者パリサイ人の姿でした。彼らは神の恵みの中に自分も生かされているのに、それを認めようとせず、自分が蔑んでいる方たちがイエス様に愛されているのを見て嫉妬し、そして怒りをぶつけたのです。彼らは神様の愛を受け入れるよりも自分が正しいと誇って、正当な報いとしてあなただけがふさわしいと言われて祝福を受けるように願って、それをご利用ししようとしました。良い行いを、形では邁進していたんですけども、心は全く逆でした。そして自分たち以外の、特に自分が蔑む人たちが受け入れられるのを決して認めようとしませんでした。しかし父親はそのような心で逆らい続けていました兄息子とも分かり合えることを心から願っていました。この隠れた思いに父親はどれだけ傷ついていたかもしれなかったにもかかわらず拒まなかったんです。15章を開いてくださってますけども、31節と32節を読みいたします。父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないか。独り占めしようとするならば、かえって愛がわからなくなります。自分も愛されている、隣の人も愛されている、自分も愛されたい、隣の方もそのように愛されたい願いが共に叶いますように、そうしてこそ平和と一致が築かれますし、愛を満喫することができます。父親はこれに対して、このことに対してこれからどう関わったのか、またこの二人の息子がどのように歩んでいったか、続編があれば嬉しいんですけども、例え話はここで閉じています。しかし聖書は告げています。この父親のモデルとなりました神様は今なお私たちの帰りを待ってらっしゃる、そして関わり続けていらっしゃるということです。キリストはご自身を裏切った人たち のために命を犠牲にされ、またご自分を十字架にかける人たちのために父よ彼らをお許しくださいと祈り続けられました。そして彼らが悔い改める前に、彼らのために、そして私たちのために死んでくださいました。ローマ人の手紙の5章の8節を開いていただけますか。新約聖書の、304ページです。ローマ人の手紙5章、8節。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。父の日の礼拝にあたってこのことを覚えましょう。この父の姿が私たちの父であります神様の愛と働きです。父親として願っておられることは、私たちが父なる神の愛を知り、神の愛に満たされること、そして神の愛をもって子供を愛し、子供を信頼し、子供と関わり続けることです。愛は神から出ています。自分の内から絞り出すならば打算的な愛になってしまいます。しかし神様から愛をいただくと、それは無私の愛として子供を育むことができます。夫として妻を愛し、そして父親として妻と子供を愛する、これが神様が私たちに模範を示し、私たちに願っておられることです。そしてもう一つ覚えましょう。聖書の歴史を見ますと、私たちの父になろうと神様は計画を立てて働いてこられましたけれども、どれほど報いられない愛を注いでくださっていたかと。父親はなかなか不器用なところもありまして、母親みたいに愛を表現できなかったり、また時間がなかったり、またうまく伝えられなかったり、そして伝わらなかったりということがあります。しかし神様は私たちのことを愛するのをやめませんでした。私たちも信じて子供たちを信頼し、愛し、関わり続けましょう。しつけどうこういろいろあるでしょうけども、しかしこれが一番大切なことだと聖書は教えているのではないでしょうか。お願いいたします。天の父様、どうか私たちがまず父なる神の愛を知って、子供として神の前に立てますように、また父親として立って受けますように、どうか導いてください。短くお招きいたします。今日のメッセージの中で、私も父の愛に帰ると決心される方いらっしゃいますか。いかがでしょうか。アーメン、アーメン。また、神様からいただいた愛をもって私は親としての務めを果たします、そう決心する方いらっしゃいますか。アーメン、アーメン、アーメン。天のお父様、手を見ました。心を神様はご存知です。どうかあなたが導いてくださいますように。イエスの名前によってお祈りいたします。